Cosette Jolie presents.
Cosette Jolie presents.
Radio Bote.
Radio Bote.
This part of the program is brought to you by Cosette Jolie.
さあ毎月第2日曜日のこの時間は今を輝く人々をゲストにお迎えし自分流のライフスタイルをテーマに日々意識していることや暮らしのヒントについて伺っていきます。 Cosette Jolie Presents Radio Bote。 今日は7月29日から31日に開催になりましたフジロックフェスティバル22の会場からグリーンステージでライブを終えたばかりです。東京スカパラダイスオーケストラ谷中敦さんと加藤隆さん、ゲストにお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
谷中です。よろしくお願いします。
加藤です。よろしくお願いします。
もうライブを終えたばかりの、
ねね、
時にありがとうございます。
呼んでいただいてありがとうございます。
もうほやほやです。
ほやほや。フジロック自体は、2014年以来の。
そうなんですよね。
もう8年ぶりですね、
はい、フィールドオブヘブンに出てたと思うんですけど、スカナイトみたいな感じで、
はい、
その時の印象もすごく強いんですけど、今年またあのグリーンステージに戻ってこられて、すごくあの感慨深いというか、はい、
今回はあのいつものフジロックっていうのがあのフジロックのテーマにもなっていて、
はいはい、
今までのフジロックを取り戻したいねっていう思いがありましたけど、ステージから見てオーディエンスの皆さんだったりこの苗場の空気いかがでした？
去年の感じはあの YouTube とかで拝見してたんですけど、やっぱり結構制約がたくさんあったと思うんですけど、
はい、
今年はやっぱりあのもっと自由な感じで、みんな結構楽しんでるのはやっぱステージから見て伝わってきたんで、これからまた来年再来年とあのお客さんも戻ってきて、さらにこう日本の音楽シーンを盛り上げる、やっぱりフジロックやっぱり特別なんで、やっぱり、その感じはグリーンステージでなんかやっぱりいいなと思いながら演奏してましたね。
谷中さんはフジロックやはり特別なフェスですかね。
そうですね、やっぱり音楽好きな人が多いっていう感じがするんで、もう生半可なことできないなっていう気持ちもあるんで、だから自分たちとしても相当気合い入れて臨んだんで、ステージの最初の何曲かは割ともう気合が上滑りしてるんじゃないかって、心配なぐらいみんな他のメンバーが活躍してるっていうか、ね、気合入ってたんで、それがまた面白かったですね、なんか本当新人バンドみたいな気分で、もう30年以上やってるバンドとは思えないフレッシュ感を感じながらやってました。
でもそれぐらいこう、ね、皆さんでもやる気にさせてくれるようなその空気感っていうのもフジロック
ありましたね。マスクもされてるわけですけど、マスクした状態でこの盛り上がりだったら、マスク取ってフジロックやるようになったらもっとやばいんだろうなと思いながら
そうですよ、ね、
想像しながらやってましたけど、
あとはあの今回ゲストの方花れ組さんが、はい、登場されてましたね。
そうですね、あの明日のステージがフィールドオブヘブンの鳥居で離れ組があって、はい、僕らはあのバックを務めさせてもらうんですけど、前乗りしてもらってもう一緒にやろうってことで、たかしとの曲は多分2006年ぐらいのリリースだと思うんですけど、今年スカパラ33年なんですけど、セットリストの中にもこの33年の、あの歴史もあのちゃんと詰め込めるようなセットリストにしたいなっていうところで、やっぱりあのたかしの歌がすごく途中引っ張ってくれてね、今回のステージもすごく心に残るステージになったと思いますね。
なんか今までのその思いっていうのも音をこう、ね、生み出しながら膨らみそうですよね。
そうですね、また今演奏すると、昔の谷中さんの歌詞でも伝わり方が、違ったりとかするところもあるし、そうですね、あとフィッシュマンズの曲もね今年はできたので、金ちゃんと一緒にイカれたベビーを奏でられたっていうのはすごくなんかあの感慨深いですね、
タイムラインも私ツイッター見てたんですけど、イカれたベビーやった時に涙ブシャーみたいな人もいたりして、やっぱりそれだけね、でも思いっていうのが皆さん一緒に歩んできてたり、さっきおっしゃってたようになんか昔となんかこの曲全然捉え方違うなって思う時ってすごくありますよね。さあそしてスカパラといえば若手バンドとのコラボシリーズ VS シリーズ第1弾としてサボタージュを5月にリリース、そして7月には夜遊びのイクラとして活躍されている生田リラさんをゲストボーカルに迎えたフリーフリーフリーフィーチャリング生田リラがリリースとなりました、はい、このねイクラさんとの コラボも嬉しいサプライズでしたよね。
そうですね、今回夜遊びがちょっと残念でしたけど。
そうですね、
でもなんかリラちゃんとはまた、多分一緒にその曲を披露する機会もあると思うんで、チェックしてほしいですね。あとサボタージュのアリーも、すごくあのフジロックにむちゃくちゃ合うと思うんでね、で結構ボーカルのレオ君は生配信見てましたよみたいなやり取りしてたりとかしてて、そうでやっぱり僕らも結構キャリアが長くなってきて33年とかになってくるんですけど、今の若いミュージシャン本当にかっこいいミュージシャンたくさんいるんで、夜遊びも本当に僕らをリスペクト込めて幾田りらさんフィーチャリングさせていただいてこの曲を作ったので聴いてほしいですね、はい。
谷中さんもこうインタビューを読ませていただいたら、幾田りらさんを時代の声って表現されてましたね。
そうですね、まさに時代の声だなと思うんですけど、なんかご両親はやっぱり音楽好きで、お父様が曲を作ってお母様が作詞して一曲に仕上げるとかいうこと
なんて素敵なご夫婦
やられるような仲良しのご夫婦で、で多分なんかその昭和の素敵な曲とかもたくさんご存知で、そういう曲もしっかり歌われると思うんですけど、そうじゃなくてやっぱりね新しい自分なりの形を構築してるっていうので、聞いて感じるっていうのはすごいことだと思うんですよね。新しさを取り入れようと思ってやってる方々いっぱいいらっしゃいますけど、それを形にできてるっていう素晴らしさはね、やっぱこう筆舌に尽くしがたいというか、
そうですね、
一緒にやれることは本当に音楽的な刺激に満ちてました、
実際にあのミュージックビデオとか拝見するとこう皆さんの中で幾田さんがパワフル、しかも今にも飛び立つんじゃないかっていうような軽やかさも見せてくれていて、楽曲を聴いてるとなんか幸せに敏感でいたいなって私も感じるような、一曲だったんですよね。
本当にね、フジロックのこともそうですけど2年半ぐらいの間みんなずっと我慢してるじゃないですか、我慢した分ね、もう何倍も幸せになってもらいたいんですよね、でそういう思いを込めてタイトルにフリーフリーフリーってつけました、だ自由であるってことは非常に大事じゃないですか、人間にとって。
そうですね、
フジロックの現場が好きなのはみんなお客さんが自由に楽しんでるからなんですけどだからやっぱそういう思いを込めて作った楽曲をね、皆さん聴いてもらえることは本当に喜びですね、
そうですね、やっぱフジロックとか来るとやっぱ音楽ってずっとやっぱりロックができた時代からつながってるんだなっていうのがすごく感じられる現場だと思ってて、でやっぱフリーフリーフリーも僕らのやっぱり30年以上こうやってきたスカのね、ビートとあとやっぱりラテンロックっていうかラテンスカのメロディーワークだと思うんですけど、それが今の日本のポップシーンの牽引する夜遊びの幾田さんの声でそれをこう奏でてもらうと、こういう化学変化ができるんだっていうのが、これはだから日本だけじゃなくて、そのやっぱり僕らも南米とかいろいろアメリカとか、
ラテン圏での経験がもうですね、サウンドにもういじみ切ってるんで、
そういう視点でも聞いてもらえたら嬉しいかなと思います。
お二人はこうフリーな楽しみの時間ってどういう時間があったりするんですか？
でもまさに今かも、なんか久しぶりです、このフジロックのこの感じというか、この今のこのスタジオが食べ物たくさんあるところの、
オアシスエリア、
ね、オアシスエリア、すごい久しぶりで、ここ来るとやっぱりフジロック来たなっていうか、開放感もう半端ないですね、やっぱりね、皆さん本当来た方がいいですよ ね、 ここね、本当
そうですよ、一度来ていただきたいですよね、
本当に、まさに僕も今自由感じますけど、やっぱライブ前ってすごい緊張するわけですよ、どうなるか分かんないから、で緊張の後の緩和はもう最高の自由なんですよ、刺激の後のくつろぎとかね、そういうものをやっぱ繰り返していくことによって自由をより謳歌できるっていうことは思うんで、
谷中さんでもやっぱりすごいライブ前は今でも緊張されたり、
緊張しますよ、
で
緊張することによってライブ良くなりますからね、緊張はライブの興奮のスパイスだと思ってる、
わあ、いい言葉、
緊張しなくなるとね、面白くなくなっちゃうんだと思うんですよね、同じようなことやってるっていう気持ちになっちゃって、緊張って大事ですよ、
メリハリですもんね、
だってよくしようと思うから緊張するんですもん、最高ですよそれは。
あと緊張感をなんか楽しめる空気っていうのがこのフジロックはいいですよね。
そうですね、
そうですね、
それがドキドキにつながりますね、
さあコゼットジョリプレゼンツ Radio ボーテ、この時間は日本製ネイルブランドコゼットジョリと一緒に自分流のライフスタイルを考えていくコーナーです。そして今目の前にはコゼットジョリのネイルポリッシュがずらっと並んでいるんですが、今日はお二人にリスナープレゼントのカラーを選んでいただきました。2022年秋の限定色系統キラー、ワレモコウサオトメから一色、レギュラーカラーから一色なんですが、はい、限定色を谷中さんが選んでくださったんです。ケイトウキラを、
そうですね、はいはい、なんか黄色なんですけどちょっと赤っぽいんですか、
う
ん、なんかね、
そうなんですよ、
なんか不思議な色で、
う
ん、
あのオレンジイエローっていうカラーなんですけど、
は
い、
なるほど、
ちょっとこうね赤っぽいピンクのラメが入っていて、はいはいはい、キラっていうのが華やかっていう意味だったり、はいはい、あとおしゃれっていう意味も、
なるほど、ああ、そうなんですね、うん、自分たちはあの今日フジロックのステージで着させてもらっていたのは黄色いスーツだったんで、はい、ケイトウキラーを選ばせてもらいました。
そしてレギュラーカラーの方は夏雲エイエイ選んでいただきました、はいはい、
そうですね、
はい、
これも結構黄色のスーツに合うシャツの色なんですけど、
ああ、なるほど、
結構水色今年ね、うん、いいですよ ね、 ね、なんか爽やかで、
うんうん、
これをしてもらったらいいかなと、
うん、うん、いいね、うん
う
ん、
ちょっとこう雲をイメージするような爽やかなピールブルー、
はい、
う
ん、綺麗です ね、
ねカラーなんですよ、
素敵ですねこれ、うんうん、本当にいろんな色があるんですね。
そうなんですよ、で名前も大和言葉を使っていて、谷中さんやっぱりあの、はい、歌詞を書くときって、はい、言葉とかすごく
大事にします、
ね、大事にされると思うんですけど、日本語の美しさみたいなところも大事にされてるんですか、はい、
そうですね、もちろんそうですね、うん、あの今はそれであのこう爪のお色を見させてもらって、あの昔の方々ってお着物の色を、うん、景色に合わせて映えるような色にしたりするじゃないですか、はい、そういう感じを感じますね、このいろんな色を見させてもらって、うん、自然の秋の紅葉に映える色とか、うんうんうん、そういう色とかもありそうだし、だからそのナチュラルなビューティー感がすごい溢れてるんですね、これ、ね、
谷中さんすごいですね、今日初めて、ね、コゼットジョリのネイルご覧になって完全にブランドを把握されてます
いやでも、ね、日本人のそういうあの敏感な色彩感覚を表現してもらったら、うん、これは宝物ですよね、
あの四季があるっていうのが日本の、ね、魅力ですし、
本当ですね、
そこでいろんな皆さん思い出とか記憶が作られていくので、うん、それが色と溶け合うってね、うん、とても素敵なことですよね、あ、さあということで今回は谷中篤さんと加藤隆さんに選んでもらった2022年秋の限定色ケイトウキラ、レギュラーカラーの夏雲エイエイ、そしてベーストップコートを4本セットにして、リスナー様3名様にプレゼント、応募方法はインターフェムのツイッターアカウントをフォローしてプレゼントツイートリツイートしてください。当選者の方にはダイレクトメッセージでご連絡します。なのでインターフェムのアカウントのフォローを必ずするようにお願いしますね。この後投稿になるプレゼントツイート、こちらをリツイートしてください。さあ東京スカパラダイスオーケストラ11月にはまたツアー
そうなんです
あるんですね、楽しみ、はい、改めてツアータイトルもご紹介いただいていいですか、
はい、トラベリングスカジャンボリー2022から来年ね2023まで、
はい
はい、東京は11月11日と12日金土で、うん、ゼップ羽田で行います、うん、これね今回ワンマンと、はい、あのゲストを呼んだ対バンの形式が混ざってるようなツアーで、うん、結構2019年にやったんですけど、うん、あのコロナ前ですかね、でまた今回できるっていうことで、なかなかすごいメンバーが、
ね、豪華
なかなかすごい豪華なバンドが決まってきてるんで、うん、ぜひチェックしてほしいです ね、
はい、見てほしいです、
皆さん楽しみにしていてください、はい、では最後の質問なんですが、10年後そして20年後も大切にしたい自分たちらしさは何でしょうか、は
い、自分たちらしさって言うと あれだけど、まあ、あの一緒に考えたいんだけど、
はい、
やっぱあのバンド名にパラダイスってついてるから、
なるほど、
やっぱなんかいろんな世の中の状況に負けずにこう楽しんでいく場所を作っていくってことはスカパラの使命的にも大事なのかなって思う。
そうですね、うん、意外と10年後ってすぐじゃないですか。
そうなんだよ、
前回出たのが2014年って聞いて
なんか早いですよね、
早いだからやっぱりそこ 後でも10年後10 20年後でもやっぱフジロックのこのステージにも立っていたいし、うんうん、やっぱりそうですね、あの先人というか、まだローリングストーンズとかね、うん、もうみんなこう元気で、
うんうんうん、
ロックをこうどんどんこう更新していってると思うので、僕らもスカミュージックをね、うん、どんどん更新していって、
だんだん日本もさ、うん、あのな世代が どんどん幅広くなってるっていうか、
そうですね、
昔は若い人だけがロックやってるみたいな世界だったけど、うん、今ってもうだいぶ僕らもだって生田リラちゃんとかも随分年下なんで、
そうですね、
そういうコラボーションもできてるし、だいぶね海外のフェスティバルとかおじいさんがいたりとか、
う
ん、若者いたりとかして一緒に楽しんでますけど、フジロックもそういう世界近づいてるっていうのは、
うん、
これは夢の世界ですよ実は、
うんうん、
でも結構今日もそれ感じてましたね。だからやっぱり次のコラボレーションの相手が20年後だと孫とあのおじいちゃんみたいなコラボレーションもグリーンステージを沸かせたいなと思いますね。
いやでもそれ
もパラダイスですから。
そうですよ、はい、世代関係なくみんなで楽しめる楽園サウンドを、はいはい、これからも作り続けてください。そして見せてください。
頑張ります。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。カゼジョリープレゼンツラディオボテ。 This part of the program was brought to you byCause at Jolie.